落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今格差社会ですよね。格差がどんどん開いていくと、これは非常に嫌なことなんですけども、良くないことなんですけども、まあ、ちょっとこの格差社会というのをですね、うまく自分の味方につけようじゃないかと、まあ、こういうふうに考えるしかないんです。格差社会を味方につけるのか、格差社会を敵に回すのかと。まあ、二つに一つしかないわけでね。格差社会を敵に回してしまえば、絶対にね、損する立場に追いやられるしかないんです。ですから、この格差社会の中で生きていく以上、格差社会を味方につけるという、方向をね、選択する以外にないと。じゃあどうやって格差社会を味方につけるのかと。それはね、この格差社会で一体何が起こってるのかってことをよく考えればいいわけですね。格差社会の中で、自分自身がね、不利な側に立つと、格差の低い方ですね。格差に高い方と低い方がありますけども、その格差の低い方の立場にいる人間というのは、往々にして絶望して、そこでもう努力をストップするんです。もういいやと、投げやりになって、もうそこでもう行動をストップさせてしまうと。一切努力しなくなると。一方、格差の上位にある人間というのは、その地位をね、捨てたくありませんので、一生懸命努力をするということでありまして、ますます格差が広がっていくという現象になっているんです。と考えるならば、わずかでも努力すれば、わずかでも休まないで努力し続ければ、格差の下部の方にはね、全く努力をしない、努力するのを放棄してしまった人間というのが、たくさんいるわけですから、彼らとの差はどんどん開いていくと。日々面白いように開いていくということになりますよね。それでもね、上位に到達するっていうのはなかなか大変なんですけれども、下の上まで到達するということは、さほど難しいことじゃない。ただ、地道に日々努力していけばいいだけなんです。ですから、とりあえずですね、下の上を目指そうじゃありませんかと。まあ、今、中間層がなくてね、格差の上と下があるだけで、まあ、上の方にはなかなか行くことができないとするならば、せめて下の上に到達すると。で、下の上まで行けばね、いつかその上位の人間がね、ポロポロと崩れて下に落っこってくる可能性がありますから、そしたらその時に自分が上の方に入る可能性も出てくると。特別に何も難しいことはないと思うんですね。ごく当たり前のことを、ごく当たり前に日々努力をしていくと。そうすることによって自然と浮かび上がっていくと。これが今の世の中の仕組みでもあるんです。ダイエットでね、ご経験があると思うんですけれども、目に見えて痩せるようになるまでっていうのはね、相当時間がかかるし、相当大変ですよね。食べ物を減らして、毎日運動してるのに、見た目ではなかなか痩せているような、見られ方をされないと、痩せたねとは言ってもらえないと。でも、体重は徐々に減っていってるわけですよ。まあ、ところが、ある日突然に、痩せたねというふうに人から言われるようになるんですね。これが本当に突然に言われるんですよ。というのはですね、どういうことかと申しますと、努力が形になるまでというのは、ものすごく時間がかかるということなんです。ですからね、形になるまでっていうのは大変なんです。何事も形になるまでっていうのは大変なんです。それで本当にひたむきに地道に努力し続ける必要性があると。履歴書を何十通も出してるけども、なかなか受からないという人はたくさんね、今これをね、お聞きになっていただいていると思うんですけども、履歴書をね、何十通も出しているから、その期間帯っていうのは全く無駄なんだと。ね。お祈りばっかり来ると。ね。じゃあこれはもう無駄なんじゃないかと。自分のやっている活動っていうのは無駄なんじゃないかと思ってるかもしれないけれども、決してそうじゃなくて、 履歴書を出して、ね、お祈りメールが来て、面接まで行ったけども、お断りの電話が来て、ということを毎日毎日繰り返していることもですね、全く、水面下で必ず、右肩上がりのグラフを描いているということなんですよ。ただ、その水面下での右肩上がりのグラフですから、目には見えない。ところが、ある日、必ず水面上にそのね、グラフが顔を出して、で、水面上のグラフに転じていくと。ですから、決してね、悲観しないで、決して諦めないで、日々、地道にですね、やるべきことをやっていくということが大事なんですね。この世でね、頼れるのは自分の努力しかないですから。自分の努力以外に自分自身を浮かび上がらせる、要素っていうのは一つもないんです。それをまず自分自身にはっきりとね、言い聞かせなきゃいけないんですよ。努力以外に自分自身を助けてくれるものはないと。ね。自分にとって努力こそ神でありね。自分にとって努力こそ仏なんだというふうに言い聞かせる必要性があります。ね。まあ、本当のね、神様、仏様っていうのはいるかもしれないですよ。いるかもしれませんけれども、何もしてくれない神様、仏様ですから。ね、ただ、天上界からね、我々下界をね、温かく見守ってくれている存在でしかないわけでありましてね。ご利益っていうのはないわけですから。もしご利益があるんだったらね、チベット仏教の僧侶があれだけ虐待されたりしないわけですからね。ですから、まあ、神も仏もないわけですよ。まあ、いるかもしれないけども、まあ、力はないということなんですね。ですから、まあ、我々はですね、ただひたすら努力にすがっていくしかないと。世界努力教のね、信者になるしかないんです。厳しい状況になってきますとね、とかく宗教とか占いとかにね、すがりたくなってしまいますけどもね。まあ、占いなんてのはもう本当にもう当たらない格のもうナンバーワンでございましてね。まあ、例えば自分のね、クラス、学年。それはまあ、生まれ年は同じなわけですよね。生まれ年は同じなんだけども、それぞれみんな運命は違うんですよ。人によってはもう運命だから、運命が正反対に違ったりしますよね。で、ありながらね、生まれ年ごとの占いがあったりするわけですよ。ね、九星とかってあるじゃないですか。九星っていうのは、八白金星とかね、九紫火星とか、まあ、アイアスですけども。あれなんか生まれ年よりさらに悪いですよ。生まれ年なんていうのは、12通りですけどもね、九星なんていうのは9通りですからね。9通りに人間を分類するわけですから、さらに大雑把ですよね。そんなんで、はっきり言って人間の運命を分類できるわけがないわけですよ。ヒンドゥー教の占いってのがあってね、あれは結構厳密にやるんですけども、厳密にやってね、まあ、ちょっと私もね、占ってみたことがあって、気持ち悪いなっていう、そういう結果があったんですけどもね。ただまあ、そういう結果が出てね、まあ、確かに自分に符合していることが、多々あっても、じゃあそれが現実、自分自身の人生にどう生きてくるのかったら何も生きてこないですよ。だってそんなにね、ヒンドゥーの占いがね、そんなに効力があるとしたならば、インドなんてあんなに悲惨な国じゃないはずじゃないですか。あれだけ格差がいっぱいいてね。子供が物乞いするためにわざと片腕切り落としてね、障害者になるっていう、そういう国ですよ。ね、ヒンドゥー占いっていうのがものすごく力があるにしたって、現実人間が幸せになる役には立たないということなんですね。まあ、まか不思議なものでね、一つだけ役に立つことがあるかなと思うのはね、直感力というのは、まあ役に立つのかなというふうに思いますね。なんとなくね、なんか変だなーとかって思うときっていうのはね、やっぱり悪いことが起きたり、そういうことはありますよね。ですから、まあ、100% 直感に頼ったってどうしようもないわけですけども、まあ、努力8割の直感2割ぐらいでね、努力8割、直感2割ぐらいの比重でやっていくのがいいのかなというふうに私は思っておりますけれども、宗教的な、行為をやってる人、まあ、まじないしみたいな人っていうのはね、まあ、一日中神仏に祈ったりしてるわけですけども、そういう行為っていうのはなんか人間の直感力を磨くみたいでね、ですからそういう拝み合っていうかね、そういうまじないしっていうかね、そういう類の人間っていうのはやたら直感力が良くてね、 相手が言葉に出してないことすら見抜いてしまうみたいなところっていうのはあるんですよね。まあ、そういう人間っていうのがたまにいますよね。まあ、なぜか知らないけど、ただそういう人っていうのは自分自身を幸せにする力がなかったりするんですね。不思議と。ただまあそんな感じの力っていうのはね、まあ確かにあるなというふうに思いますね。私もまあ経験的にね、やっぱりパッと勘が働いた時っていうのは当たってることが多いですから、ですから勘っていうのは非常に重要かなというふうに思っておりまして、まあ具体的にね、なんか拝んで具体的にその、鍛えてるとかね、いうわけじゃないですけども、まあ直感を磨いていこうかなと。直感を磨いていこうという、そういう心情ではね、常におります。神様、仏様に祈ったりね、占いにすがるよりかは、よっぽどそっちの方が有効なんじゃないかな、というふうに思ってるんですね。あと、まあ、一つね、面接をね、就職なんかでね、面接を受けるときにですね、これやった方がいいよというね、まあ、ちょっとしたアドバイスですね。面接に対してですね、想定する質問ってあるじゃないですか。まあ、例えば、まあ、就職面接だったら、あなたはなぜね、弊社を志望してきたんですかと。志望理由をお聞かせくださいみたいなね。そういう質問想定できますわね。そしたらですね、その答えをですね、面接の前の日にね、文章化するんです。とにかく、ガーッと文章にするんですね。それで、自分で添削をするんです。もし見てくれる、誰か他の人がね、いたら、その人にちょっと読んでもらう等がいいと思うんですけども、それでダメ出しをしてもらうと。こんなこと言っちゃダメだよとかね。言ってくれる人がいたら、まあ、それを見てもらって、それで、清書するんですね。それでもうこれがもうバッチリだという文面を作って、それで、それを何回も何回も読むんです。暗記しちゃうぐらいに読むわけですよ。これを前の日にやるんです。まあそうですね、志望理由を聞かれたら3分間ですよ。3分間スピーチのつもりで、3分間、その志望理由をひたすら語ると。志望理由をね、聞かれて、まあ私も経験あるんですけどもね、志望理由を聞かれてね、ものの30秒とかで、終わると、これは落ちますから。30秒では落ちますよ。1分以内だと落ちますね。まあ2分から3分。まあ3分がベストですね。で、3分ぐらい話をするんですね。自己紹介3分。ね、自己紹介3分。志望理由3分みたいな感じで自分でね、文章を作って、それを、何回も読んで暗記してしまうんですね。そうすると、まあ、うまくいくケースが多いようです。あんまりね、志望理由を言ってくださいとかって言ってね、30秒とかで終わってしまいますとね、向こうももう、あんまり質問することがなくなっちゃうわけですよ。質問することがなくなっちゃってね、それで、あ、じゃあもういいです、結構ですで終わってしまったりね、あるいは時間が余ってるからね、とんでもない質問されたりすることもあるんですよ。ちょっといやらしいね、答えたくなくなるようなそういう質問を、わざとぶつけてくる可能性もありますんでね。ですから相手の質問時間を減らすとね、そういう意味からもこっちはね、3分間とかでね、きっちりと喋れるようにしていった方がいいと思いますね。国会の予算質問みたいな分でね、相手の質問時間を減らすと、そのために、大臣さんがダラダラとわざと長く話したりね、総理大臣がわざと長く話したりしたじゃないですかね、麻生さんとかね。あんな感じでね、相手の質問時間を減らすために、わざわざ長く喋ると、そういう意味もあるんですね。そして長ければ長いほど、あんま長いとダメですけど、やっぱり3分程度ですね。きっちりと喋り込むことができたらですね、相手の評価っていうのは全然違いますから。まあこれをちょっと頭に入れておくと、まあ役に立つのかなというふうに思います。まあそうですね、今日の言葉は何にしましょうかね。今日の言葉は、努力8割、勘2割というところにしましょうか。努力8割、勘2割と。私の直感で言うとですね、八戸市の美人議員の藤川ゆかりさんが、なんか今年結婚しそうな感がするんですよね。あとまあもう一つの感は、まあ景気は回復しないと。 この二つの勘の間には何の関係もありませんけれども、たまたま頭に思い浮かんだんで口にしてみました。というわけで今週はこの辺にしたいと思います。また来週。